チャイカの休息所。皆さんこんにちは、チャイカです。この番組は茶色のイカではない私チャイカがストレス社会に生きる皆さんに笑いと癒しをなんてことはなく、ただただ私が音楽やアニメ、お酒など好きなことを好きなようにお話ししていくリスナー参加型トーク番組となっております。はい、今年一発目収録なんです。はい、あ、今年もよろしくお願いしますねはい、で、収録今年初ということで、最初にちょっと謝罪になってしまうんですが、最近実はですね、ツイキャスの方が全然私できていなくて、皆さんちょっと心配してメッセージ等いただいていたので、本当ごめんなさい。ちょっといろいろバタバタしておりまして、ちょっと配信ができていなくてですね、質問箱の方にもメッセージを、最近配信されてませんが何かあったのですかとか、あと最近困ってることありませんか、もしあったら助けを求めましょう、ないならないでそれはいいことですっていうメッセージなどたくさんいただきました。で、本当に全然大丈夫です。生きてます、無事に。やれる時にやろうと思ってるので、皆さん気長にお待ちいただければと思います。はい、で、今年入ってからの出来事なんですけれども、実は今日収録日が1月28日なんですけれども、初詣、前回ゲストでまっちゃんが来てくれた時に正月のお話をさせていただいたと思うんですけれども、初詣、まっちゃんは元旦外した方がいいよって言ってたんですよ。元旦に行きました元旦の何時ぐらいだったか、昼2時ぐらいに行ったんですけど、まあすごい混んでいまして、初めて元旦の初詣、いやもう二度と行きたくないと思いました日にちずらした方がいいですね、あれは。で、その時にはあまりにも混みすぎていておみくじ引かなかったんですけど、おみくじは改めて1週間後にまた別の友達と一緒に行って引いたんですけど、まさかの今日を引いてしまいまして、なんかですね、その今日のおみくじを引いてからいいことが続かなくなってしまい、むしろちょっと嫌なことが続いてしまいというようなことがありまして、多分メンタル持ってかれてますよねはい、ちょっとへこんでいる日々です。ちょっとこれから挽回できるように頑張っていきたいと思います。で、あとそう、ちょっと嬉しかった出来事があったんですけれども、このラジオ DJ やらせていただいていて、このラジオパーソナリティの皆さんの LINE のグループがあるんですよ。で、そこでラジオパーソナリティの皆さんが、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますみたいな感じで、皆さんからこうメッセージといっぱいわーって来ていて、で、私もそういえばちゃんと挨拶してなかったかもしれないと思って、よろしくお願いしますって言ってご挨拶させていただいたんですけれども、その時に、ぜひゲストとかで出てくださるんであればみたいなお話とかもあったりとかして、で、すごいなんかみんな結構仲よくワイワイやられてるんだなっていう風に思ったのと、もし私なんかでよければゲストをやらせてもらえたらなんて思っておりますので、DJ の方聞いていらっしゃったらよろしくお願いします。私からもお声掛けさせていただければと思います。で、その中でも実はですね、プロデューサーの方からもちょっとお話聞いていたんですが、DJ 山さんがよく私のお話をしてくださってるということで、何回か DJ 山さんのラジオを聞かせていただいたんですよ。で、ちょっと私が聞いたのが確か第28回と30回の聞かせていただいた時に、すごいありがたいことに私の話でほぼ一つ分終わっているんじゃないかっていう ような形で、まあ、面白おかしく私のお話をしていただいていたので、ちょっと私もぜひあの DJ 山ちゃん、いや山さんをあの紹介させていただきたいなと思いまして、はい、あの年も確かあんまり変わらないんですよね。でなんかうぶなねんねだなんだとかあのいろいろ言われてたんですが、あの私のリスナーさん、あの怒らないでくださいね、もしあの DJ 山さんのラジオ聞いても、あの面白くおかしく話してるだけなので、はい、あのぜひもしよかったら DJ 山さんのラジオも聞いてみてください。はい、じゃあオープニングちょっと長くなりましたが、こんなところで、はい、いきたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。また私のツイッターからでも OK です。じゃんじゃん送ってやってください。では早速行ってまいりましょう。ゆっくりしていってね。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
チャイカの休息所、教えてチャイカ。はい、このコーナーは私のツイッター内にある質問箱にいただいた質問にお答えしていくコーナーです。ちょっとまだ朝一なんで、今日早いんですよ、10時収録でちょっと朝早いんで、ちょっと声がまだ出来上がってないというかちゃんと聞こえてるか心配なんですけど、はい、一個ずつまたお答えしていきたいと思います。はい、ではまず1つ目、好きな料理は何ですか。好きな料理、作るのだったら多いのは納豆。納豆っていうかもうただ混ぜるだけなんですけどあの納豆が私本当に好きで、あのそうだ忘れちゃった今日、あの納豆を私実は去年1年間でどれだけ食べたかっていうのを冷蔵庫に紙貼って正の字で書いてたぐらい、やもう本当に大好きなんですよ。あのストックで置いとくぐらい大好きで、でまあ今年っていうか今年入ってからももうだいぶ食べてるんですけど、去年一番最初の方にハマってたのはあの納豆に食べるラー油を入れて食べるのと、でその後メカブに行き、卵に行き、であと大根おろしに行きなどなど、まあいろんな味を楽しみながらやるのが結構好きで、で最近一番ハマってるのはあのごま油を入れて食べるのが、あとネギですね、めちゃめちゃうまいんですよ。あのはい、これ好きな料理って言っていいのかなはい、が好きですね。食べる方だけで言うんだったら、そうだな、ハヤシライスが好きですね。はい、でもあの実家だとハヤシライスお父さんが好きじゃないのであんまり出てこないんですけどねなんで今実は家にあるので、ハヤシライスの元があの家ではいつでも食べれます。はい、はい、じゃあ行きます。次、池袋ってほとんど埼玉県民みたいですね。ですねあの多分電車の沿線の問題だと思うんですけど、でもあの池袋に多分住んでる人は都会寄りの埼玉だと思うんですよ、あの思うんですけど、池袋に行く人っていうのは多分都会寄りの埼玉、まあいいとこに住んでる埼玉の人なんですよ。あの私そうじゃない埼玉なんであの逆に私あんまり池袋は行かなかったですね。うん、です。はい、次、 好きな女優で一番といえば、あー女優か。私最近本当にテレビ見てないんですよね。んーと、まあこれちょっと妹と被っちゃうんですけど、私戸田恵梨香さんが好きで、なんかあの人結構サバサバしてるんですよね。なんかこう言っていいのかあれなんですけど、自分とちょっと似てるところじゃないんですけど、ちょっと明るく話したりとか、なんか面白おかしくっていうようなところがちょっと似てるかなとか思ってて、で演技もうまいし、なんか NHK かなんかのドラマも出てましたよね。でなんか正月に私実家帰った時に、なんかダイジェストかなんかが NHK でやってたみたいで、お父さんが見てたんですよ。なんかお父さんが目の前で号泣しだしちゃって私のお父さんあれなんですよ、あのかなり涙もろくて、もうなんか見ててこう どんな気持ちでいたらいいんだろうと思いながらいました。はい、女優さんは戸田恵梨香さんが好きですね。はい、次、友達と親友の境界線って、まあでも友達だと私結構下の名前で呼ぶことが多いかもしれないです。親友だと逆に私苗字の方が多いんですよね。あの例えばあの何々ちゃんって呼んでる、まあ、そもそもちゃん付けで呼んでる時点であんまりまあ一線引いてるじゃないんですけどまあ友達知り合いぐらいな感じで、親友ってなると呼び捨て、あとはなんだろう、私が下ネタを話す時とかですかねはい、次、スマホって何のために使ってる？あ、今は完全にそうですね、誰かともちろん連絡取る時もそうですし、あと最近ハマってるのがあのゲーム実況を見るのが好きで、あの YouTube でゲーム実況を見たりとかしてます。ちなみに今はあの FF ファイナルファンタジーの7を見てますなんか春からリメイクやるみたいですよね。でなんか一応予習しとこうかなと思って7を見てます。もともとはそんなに知らないんですけどね。はい、次、友達には言えるけど家族には言えないことってどんなこと？下ネタ。あと恋バナもしないですね。私の家ってなんかちょっとそういうのに厳しい家で、今まで彼氏とかいたことあるんですけど、一回も連れてったことがないんですよ。なんかお父さん的にはもう結婚するっていう風な挨拶の時以外は連れてこなくていいみたいなタイプで、そういう話もあまり聞きたくないらしいんですよね。多分情が入っちゃうからとかだと思うんですよ。もし会ったりとかして、例えばあこの子いい子だったのに別れちゃったのとかなった時に、お父さんお母さんが引きずるみたいながあると思うっていうので、まあそういう話はしないですね。うん、はい、ぐらいかな。はい、じゃあ今回はちょっと短いんですけど以上で終わりたいと思います。以上、教えてチャイカのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやといたのコーナーではリスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、パーソナリティのエアーです。番組の途中ですが、ここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーは まだ見ぬインディーズミュージシャン、アーティストの中からリスナーの皆様に向けてミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、小谷エンゲイ。お送りしています MZC パワープッシュアーティストサポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。ここでお送りしています小谷園芸について簡単にご紹介したいと思います。小谷園芸、スーパーガールズ、パピマシェなどメジャーアイドルをはじめインディーズ等でも楽曲提供を行っていた小谷明が新しくスタートさせたソロプロジェクト。鳥取県米子市出身、中学からギターを始め後に作曲もスタート。23歳で上京後、バンド活動と作家活動を行っている。今回のソロプロジェクト小谷園芸では作詞、作曲、編曲から映像までの作品制作を手掛ける。2019年12月21日に配信リリースされたファーストシングルの冷めないままでフューチャリングラブリーサマーちゃんでは、楽曲アレンジがレフトとライトで異なり、レフトはエレクトロ、ライトは生バンドアレンジ、アシンメトリーアレンジとなっているため、ヘッドホン推奨楽曲となっている。参加ミュージシャン、ボーカルラブリーサマーちゃん、ギター野崎新平、ピアノシンセサイザー松野恭平、コーラスなお、映像クリエイターモデル、ディレクターシネマトグラファー大久保空、モデル愛花父、ヘア&メイクリオ鈴木、ジャケットデザイン777をということでいただいております。聞いていてですね、率直に僕自身の意見ですけれども大好きですね。最初に曲をいただいてこうお聞きした時に、 もう一瞬でファンになりましたね、このラブリーサマーちゃんの声と、そしてこの楽曲センス、そしてアレンジのこのセンスですよね。この右左でアレンジが異なるっていう、これも面白いなと思いました。PV の方もね、見させていただいたんですけれども、かなりクオリティの高いものとなっております。ぜひね、この楽曲を聴いて気になった方は、小谷園芸、小谷が全部ローマ字になってます、園芸が、あれですね、漢字の園芸になってます。ぜひ気になった方は小谷園芸で検索してチェックしてみてください。ミュージックゼロチャンネルホームページピックアップアーティストのページにも、小谷園芸ピックアップされております。ぜひそちらからもチェックをお願いします。お送りしたのは小谷園芸、冷めないままででした。以上、 MZC ピックアップアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティエアーでした。それではまた。
ミュージックゼロチャンネル。
在家の休息所。
ちょこっと調査隊。はい、このコーナーは今流行りのものや旬な話題にちょこっとだけ触れて、私の個人的調査結果を報告するコーナーです。はい、初めてやるコーナーです。はい、今回はバレンタインデーをちょこっとということで、バレンタインのお話をちょっとしていきたいと思います。皆さん、バレンタインデー楽しんでますか？2月の14日バレンタインデーなんですが、別名セイントバレンタインデー、セイントバレンタインデーは2月14日に祝われ、世界各地でカップルの愛の誓いの日とされている。269年にローマ皇帝の迫害下で殉教したセイはちょっと待ってください、セイファレンティヌスにおいてかつて伝えられていたということで、バレンタインの、詳しい詳細ウィキペディアで調べさせていただいたんですけれども、はい、2月14日バレンタインデーは、私は別にそんな大した思い出がない。まあ、強いて言うなら、私あんまり料理が得意じゃないので、もらう専門というかっていうところはありますね。で、以前そのバレンタインで、やっぱ高校とか中学の時って大量に女子は作るんですよ、とりあえず。で、その時にクッキーを作ったんですよ。モザイククッキーっていう、バニラのクッキーとチョコのクッキーをこううまく、こうなんていうんですかね、四角にこう合わせて、くっつけ合わせてみたいなクッキーを作ったんですけど、まあ本の説明書と全く違うものが完成しまして、あ、これは私向いてないなと思いましたね。うん、料理できない人がスイーツ作る方が難しいって言うんで、私には向いてないで、あともう一つバレンタインで思い出といえば、去年ですね、去年のバレンタインの時に、まあその時も私一人暮らししてたんですけど、弟から LINE が来まして、で、急に聞いてって来たんですよ。お、どうしたって私が返したら、大好きって来て、はってなんでわ、え、ちょっと待ってと思って、私も待って、え、全力で弾いたって LINE を送ったんですよ。で、そしたら今 LINE ってなんか文字送ったりとかするとエフェクト、なんか映像わーってなるの分かりますかね。で、それで大好きっていうのとバレンタインっていうのと送ると、なんか変なアニメーションがわーって画面になるんですよ。で、もうびっくりしちゃって、私最初その通知だけ来たんで、弟から大好きって、え、どんなシスコンと思って、びっくりしました。はい。で、その後にまだ終わりじゃないっていう弟からの LINE が来てて、お、何何って送ったら、こっから笑うなよ、笑ったらチョコなっていう弟からの LINE に、よし来いっ って私が LINE を返したら、ぼっちっていうメッセージが来て、ぼっちだとすごいなんか寂しい感じのアニメーションが流れるんですよ。あ、でも今年はどうなんですかね、ちょっとまだやってないんでわかんないんですけど、まあ今年もきっと何かそういう面白いのがあるんでしょう。はい、っていうようなことがありました。で、今回メッセージをいただきました。ご紹介させていただきます。イカラジネーム姫紫さんからいただきました。ありがとうございます。今回のお題ですが、バレンタイン。正直私には縁のないイベントでした。でも好きでしたよ、このイベント。だってイベント終わった次の日に売れ残ったチョコが半額になったり、大量に買って食べてましたから、ということではい、確かにそうですね。次の日になると、もうでもほとんど最近あれじゃないですか、コンビニとかってもうバレンタインとホワイトデー一緒になってますよね。うん、わかる。なんかバレンタインのこうチョコが並んでると、やっぱ自分に対するご褒美としてやっぱりなんかいいチョコレート買っちゃうんですよね。なんか去年も多分買った気がする、私。なんかいろんなデパートを巡って、あ、ここが美味しそうって思ったところをこう選んで 2,3 個多分買ったと思います。はい、まあ、今年ちょっとまだ私が収録してるのが1月の28日なので、まだちょっとバレンタイン雰囲気出てないんですけど、調べてみたいですね。いいチョコレートちょっと食べたいなと思います。はい、で、まあ同じく引き続きで、あのホワイトデーのお話もあのしたいなと思ったんですけど、まあこれはまたちょっと別でお話ししたいと思っているので、今回、まあバレンタインといえば、日本だと、1970年代後半から、まあ、定着したと言われていて、女性が男性に対して親愛の情を込めてチョコレートを贈与するということで、そもそもそういうこういうイベントが始まったのってメリーチョコレートさんから始まったっていう説があるらしいです。はい、ただあの海外の方だと男性も女性も、お花やケーキ、カードなどさまざまな贈り物を恋人や親しい人に贈るっていうことらしいんですよね。うん、まあでも最近どうなんだろう、もう私学生終わってからもう10年ぐらい経つんですけど、どうなんだろうな、今ってバレンタインってチョコレートじゃないんですかね。どうなんですかね。まあ私が最後に作った記憶があるのはなんかもう焦げちゃったブラウニーみたいなのの記憶なんですけど、まあなんかチョコ関係な感じですよね。うん、まあ確かに、でもプラスでまあ恋人だったりとかにはハンカチあげたりとか、なんか物も確かにあげたような気もする。うん、で今日たまたまなんですけど、冬限定のメルティーキッスを私ラジオ収録しながらちょっと食べてるんですけどね、もうみんなチョコレートといえば、もう冬のチョコレートといえばもうメルティーキッス、あのいちご味私大好きなんですけど、あともう一つラムレーズンのメルティーキッスがあるの皆さん知ってますかね。なんか今年もう一個オレンジのやつだったかなかなんかが出てるんですけど、なんかその2つがお酒が入ってるんですよ。でしかも結構な度数入ってて、確か 3.8% ぐらい入ってるんですよ。でなので注意書きとかに妊婦さんとか運転する方はご遠慮くださいっていうような一言が書いてあって、多分あれアルコールチェッカーとかでやったら出ちゃうやつですね。うんうん、あでもめっちゃ美味しいです。私今家に冷蔵庫の中にラムレーズンあるんですけど、あれ美味しいんですけど、最初食べた時こんなに酔っ払うと思わなくて結構酔います。なんでお酒弱い方結構厳しいかもしれないです。気になった方はぜひコンビニにも売ってるんで食べてみてください。はい、てな感じで、なんか素敵なバレンタインを今年は過ごせるのでしょうか。私は今のところどうだろう、作るか悩んでるんですけど、一人暮らし始めた時に私電子レンジを買ったんですよ。 オーブンレンジじゃないんで結局焼き菓子は作れないんですよね。なのでまあもし作るとしてもチョコを溶かして固めてぐらいかな、やるかな。うん、皆さんバレンタインの報告待ってますんで、ぜひぜひメッセージお待ちしております。はい、で、今回、次回なんですけれども募集したいのは、ホワイトデーと、インフルエンザ、マスク、そして新たに追加で、卒業と、あとは私そういえばいつもオープニングで話してるお酒やアニメとかってこう音楽とかっていう風に言ってたんですけど、なんだかんだアニメの話ちゃんとしたことないなと思って、私アニメ好きなんですよ。中でも京アニ大好きなんですよ。なんで京アニを追加して以上の5個で募集したいと思います。なのでまあそれに関するエピソードやおすすめなどがありましたらメッセージお待ちしております。では以上ちょこっと調査隊のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、にゃい、メリーゴーランドインレイニーデイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、にゃい、メリーゴーランドインレイニーデイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、チャイカの休息所ラジオ、はい、エンディングです。今後の予定なんですけれども特にお知らせがないんです。実はですね、まだ私が所属している角打ちスクウィッチャー、あのバンドなんですけど、まだ活動今年始まってなくてですね、一応2月に、活動予定ではあるんですけど、まあ、今のところライブの予定等はまだ決まっておりません。はい、またお知らせできることがありましたらお知らせしたいと思います。あと個人的なあれなんですけど、実は3月にマラソン大会出ることが決まりました。まあ、今回は10キロなんですけど、目標にしていたハーフマラソンっていうのはちょっとまだとりあえずはと思っていて、とりあえず10キロ走りたいと思ってます。で、1月に、実家に帰った時に実家の近くの公園ちょっとぐるっと回ってたんですけど、年始早々から足痛めちゃいまして、確か足怪我しちゃったのが5日の日だったかな。で、病院が始まる初日の日に整形外科を受診するという、もう激混みで3時間待ちました。もう本当に年明け早々からやらかしてしまったわけですが、結局皆さんもなんか最近マラソン体を動かしたりとかっていうのを始めたいって言ってる方も何人かいらっしゃったので、言っときます。急に動くのはやめた方がいい。あと公園とかって一定の方向に回りがちなんですよ。右回りだったり左回りだったりとかすると、私は左回りで回ってたんですよね。でそうすると左足を 痛めてしまうらしいんですよ。左足にすごく負担がかかって、で私それで炎症を起こして痛めてしまったわけなんですけど、なので走ったりする場合は一周回ったら逆走するといいそうです。はい、だと同じように足に負担がかかるということで痛みづらいということだったので、走られる方はぜひ参考にしてみてください。はい、では番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。というわけで今回は以上になります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。以上、チャイカでした。今日も大好きだよ。じゃあね、バイバイ。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。